それでは始めます。今日はマタイの26章なんですが、かなり長いんで、2つにね、分けたいと思います。多分27章も分けると思いますね。それでは早速ですねお読みしていきたいと思いますが、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。これらの話というのがオリーブ山において、この週末についてお語りになって、それでこの巫女が栄光を帯びてですね、栄光の位につく、つまり再臨の後に羊とヤギに分けると、この話を終えて、全て終えて、で弟子たちに言われた。で、あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されますですね。これでイエス様が明確に十字架につけられると、私がつけられますよって言われたのが4回目になるんですね。で、それで、ここでは2日経つとと、こうに言ってますけれども、その今の時をその時なんだということを、時間を設定、しています。で、次に、そうですね、ごめんなさい、そしてこのイエス様がお語りになったその時には弟子たちは、心の準備が、全然、できていない、わけだったんですね。初めにイエス様が言われた時には、主よ、そんなことがあなたに起こるはずはありませんとペテロが言いました。2回目のお語りになった時には非常に悲しんだとあって、で3度目がこのヨハネとヤコブの母がですね、息子をこのイエス様の王座の右と左につけてくださいと、誰が神の国で一番偉くなるかということを、この語っていたわけなんですね。そういうこのもう彼らがほとんど、理解ができていない状態にまだ直前であってもあったんだということを覚えていてください。で、次に、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから。祭りの間だと、この騒ぎが起こるとですね。なので杉越の祭りを避けようと、いうことで企てたんですけれども、私たちはもう知っています。祭りの最中にイエス様は十字架につけられました。ですからこの26章を読みますと、また27章もそうなんですが、十字架に至る道がですね、このマタイはですね、正確にこのイエス様のこの掌握、このイエス様から離れて物事が起こっているのではなくてですね、この実はこの十字架につけられると言いながらも、このイエス様が全てのことを掌握しておられたということを、このはっきりとこの見ることができるんですね。これが神様の権威って言ったらいいでしょうか。このなんかね、物事のこの被害者であるかのような、そのような弱いところに自分を置いているんですけれども、実は神が支配されているときには、神が物事を動かしてくださっているわけなんですね。で、杉越の祭りに死ななければならないということがとても大事になります。杉越の祭り、まもなくね、 イスラエルでもそうですし、まあ、もちろん私たちはイースターですから、その3日前が受難なので、この杉越の祭りの時期に入ってきてますけれども、私たちそのね、もともとは、エジプトからイスラエルの民が、この脱出する際に神がこれを行いなさいと言われたところであります。で、子羊をほぐってですね、一つの家に一頭ずつですね、一匹っていうのかな、羊は、ほぐってですね、でそれで、苦菜とともに食べてですね、あとは種なしのパン、種なしのパン、あのイースト菌のないパンも食べてですね、で、あとはそのほぐった、羊の子羊の、血を門中とカモイ、自分の家の門中とカモイにつけなさいと。でその血を見た時に、この神に使わされた使いが、それを裁きを下すことを過ぎ越すと、まあ、そこから、この来ています。ですからイエス・キリストが世の罪を取り除く神の子羊と、バプテスマのヨハネが呼んだ理由があり、そしてパウロも過ぎ越しの子羊とイエス様のことを呼びました、ね、ですから、過ぎ越しの祭りにイエス様が十字架で死なれるということが、予言的にとても大事になるわけですね。予言を成就しなければいけない。この26章と27章のテーマはですね、これ聖書の言っていることがですね、このその通りにならなければいけないんですよと、このことをイエス様強調しているんですけれども、その通りになっていくわけなんですね。で次に、さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家に、おられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を、持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に、香油を注いだと。この出来事が、具体的にはもっと詳しくヨハネの12章に書いてあって、この女性が、マリアであることが分かります。マリアといっても、あのマルタとマリアの、あっちですね、このマリアの方が、このですか、イエス様の足元でこの御言葉を聞いていて、マルタがいろいろ動いていて、あとはラザロがいますよね。ラザロと兄弟ですよね。あのラザロが4日目に、この墓の中から出てきたと、そのマリアになるんですが、で、香油を注いだとありますけれども、300デナリ以上するとマルコによる福音書では記しています。でこの1デナリというのが当時の1日の労賃なので、300日の労賃のものを、今ここに注いだわけなんです。で確か他の箇所だと、この髪の毛を使って、それで拭ったと、あのちょうどあの罪深い女と同じような形で、この女性がするこの相手のことを敬う行為としては、もう最高の、この、まあ、つまり王に対してこう捧げるようなですね、最高の行為であります。で弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。あの弟子たちがこのように言っていますけれども、ヨハネによる福音書によりますと、これを率先していったのがイスカリオテのユダになります。でヨハネは注釈を加えていて、使徒ヨハネは注釈を加えていて、彼が貧しい人のことを気にしていたのではなくて、そのお金をかすめ取っていたと、あのこのお金、いわゆる会計係だったんですよね。お金をかすめ取っていた。でするとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。 このようにこの女のした行為が福音が述べ伝えられたところではどこででも語られるという、その本当に、麗しい働きをしたということをイエス様が、高く評価しておられるわけですね。なぜかと言ったら、他の弟子たちは十字架について考えてはいなかったわけなんですけれども、この女は十字架のことを、イエス様が間もなく十字架につけられるということを知ってこの行為を行ったわけなんですね。まあ、言い方を変えたら、彼女のこの捧げたその心というか魂というか、これの麗しさがここに現れているわけです。で、対して弟子たちの方はどうかというと、気が焦っていました。神様がなされていることによことに、この自分が、このなんて言ったらいいでしょうかね、神様の御心を推し量ることが、見分けることができずに、そして、何をすればよいかも分からずに、そこで常識的なことを話したわけなんです。で、心は何かというと、自分たちは貧しい人たち、まあ、イスカリオトのユダはね、もう明確にそういうことではないんですけれども、そこ他の弟子たちですよね、自分たちは貧しい人たちのことを気にかけていると、まあ、言っているわけなんですけれども、実はそうではなくて、まあ、心の中は誰が一番偉くなるのかという、まあ、競争心が起こっていたわけなんですね。神様のしておられることについて、私たちはこのような形で、自分を何て言ったらいいかな、騙すと言ったらいいのか、その神様のことを気にかけているようで、そして神様の言っていることをやっているかのようで、まあ、実はこの常識で動いている、そして他のことを考えているということが今ここで見ることができるわけなんです。で、女にとっての交友なんですけれども、先ほど言いましたように、これが女性が行う行為としては非常に、なんて言ったらいいでしょうかね、相手を最善な形で敬っている行為だと言えますね。交友を使っているわけです。で、私が思い出す御言葉は第一ペテロの夫と妻の教えのところですけれども、3章で3節と4節にありますけれども、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値のあるものです。その表向きをこの着飾る、まあこれは身に塗るものですけれども、こういうというのは、ね、こういうものをこのしていくということが、まあ、女性にとってのある意味でのプライドなわけなんですよね。で、このイザヤ書に書いてありますけれども、このまあそういうなんていうかな、いろんなものを着飾ってですね、この歩いてる女のことをすごい高慢な女ということで、で、それはエルサレムのことを表しているんですけれども。まあ、そのように汚いものには触れないであるとか、それを自分は、こう自分はもうそういうものは、触れていかない、でそして他の人に仕えられていくとっていうのが、これがイザヤ書のところ、バビロンとか女王と呼ばれてますね、女王ですね、他の人にもやってもらって、自分はもう本当に綺麗なことしかやっていかないと。でこれをですね、彼女は主に捧げたというところに、この次にこのペテロの第1の3章の4節にあった、この柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄ということになるわけなんですね。 で、多く起こることはですね、この本当に献身している自分の魂が神によって砕かれてですね、骨折って神に仕えている、という人をですね、自分は献身しているかのように見せかけて批判をするわけなんですよ。これが弟子がやったことです。批判をするわけですよ。で、あたかも自分が神のためにやっているかのようにしているんですけれども、まあ、実はそうではなくて、違うことを考えていると。で、そういう批判を受けている人のことをイエス様はかばってくださいます。このマリアって興味深いですね、理解されない人でした。まずマルタから批判を、マルタがマリアのことを批判しました。そしてラザロの件については、マリアはこのか、このなんだっけな、ちょっと正確に思い出せないで今開きますが、他のユダヤ人の人から、まあ、理解されていなかったんですけれども、そうですね、マリアがですね、イエス様のところに急いで立ち上がっていった時に、他のユダヤ人の人たちはマリアが墓に泣きに行くのだろうとこう思っていたと。そして、今の見た箇所ですよね、理解されていないんですね。常識的には違った行動をとっているんですけれども、実はその彼女がイエス様と心の波長を合わせていると。これってですね、魂の方でしてるんですよ。頭じゃないんですよ。その表面的じゃないんですよ。砕かれてる、砕かれてるというか柔らかいんですよね。それがこの彼女が行ったことです。で、このイエス様の マリアが行った行為が、おそらくはイスカリオテのユダが裏切る、その最終的に裏切るきっかけを作ったと考えられます。14節から16節ですが、その時12弟子の一人でイスカリオテユダというものが祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていたと。イエス様がなかなかそのどういうふうに捕まえればいいかがわからない、まあ、そのように思いあぐねていた時に、このイスカリオテのユダの方からやってきて、そしてこのうまく引き渡す、まあ、その取り決めをしたわけです。この銀貨30枚というのもですね、このゼカリア書のこの11章のところに予言があるんですけれども、その通りに、まあ、なったわけなんですね。で、このイスカリオテのユダが、まあ、このように裏切るというきっかけを作ったのがイエス様のその彼女をかばった、そのところにあるわけですね。ですから最もイエス様を、この悲しませる行為って何なのかなっていうと、悔い改めない行為ですね。悔い改めない行為です。結局このイエス様にはもう知られていたと、そのかすめていたのは知られていたわけなんです。でもイエス様はそのことはあえて言っていないけれども、この女がしたことをかばうことによって、このもうユダは、あ、この人とこの人にはついていけないっていうふうに、このもう動きを見てですね、思ったわけなんですよ。で、ここで、本来ならば、自分を反省し、そして立ち止まって、まあ、自分をこの顧みるということをですね、まあ、すればよかったんですけれども、結局自分をそこで押し出していったわけなんです。これがイスカリオテのユダでした。で、次に、 さて種なしのパンの祝いの第1日に、これですね、杉越の祭りの日と種なしのパンの1日目っていうのは同じなんですね。で、弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越の食事の用意をした。はい、今まだエルサレムの中には入っていないわけですね。このベタ、そうですね、で入るとき杉越の祭りにおいて食事があります。でこれは単に食事をするのではなくて、礼拝そのものです。ヘブログでセダーっていうんですけども、順番という意味があって、ちょうど式辞、私たちのこの礼拝に順番があると同じように、まあ、2時間ぐらいかけてですね、この食事をとっていくわけなんですね。でこの用意をしなければいけないんですけれども、やはりここでもイエス様が全てのことをご存知で、そしてその部屋もですね、提供してくれる人もイエス様は前もって知っておられて、でそしてこの言いつけ通りにこのやっていったということなんですけれども、まあ、これまあ、イスラエル旅行に行ってつくづく思うのはですね、この一節書いてあるところにですね、何気なく私たちは読み進めてしまうんですけれども、そこに大きな、作業があったりですね、大きな出来事があったりなんですけども、これ杉越の食事の用意っていうのは結構大変なんですよ。まあ、子羊ですよね。でこれを神殿のところに持っていき、そしてそこでほふってですね、で焼いてで持ってくるわけですよ。で他に煮がなであるとか 種なしパンとかですね、この購入しなければいけませんから、まあ、それをさっさっさっさとやってって、そして、この屋上の間のところに、まあ、来るわけなんですけれども、さて夕方になって、イエスは弟子たちと一緒に食卓に着かれた。日没になって初めて一日が始まるんです。ユダヤでは、ユダヤ人の間ではそうです。今でも安息日は金曜の夜から土曜の夜、金曜の日没から土曜日の日没までであります。土曜日の日没が過ぎになったら、もう繁華街もまた活気を戻してくるわけなんですね。でこれはなぜかと言ったら、この創世記の一章にある夕があって朝があった第一日と、夕方が初めに来てそれから朝っていうところから取ってきて、ユダヤ人の人たちはこれからこの安息日がこの夕方であると、そしてこの杉越の祭りもこの夕方から正式に始まるわけですね。で食卓に着かれたと。でこの食卓に疲れたという時にこういうふうに椅子に座ってる姿ね、レオナルド・ダ・ヴィンチのですね、最後の晩餐を思い出さないでください。むしろ私たちが和室で、この低い、テーブルのところでですね、この、まあ、あれともちょっと違うんですけども、ちょっと横たわりながらですねこう食べていくと、そしてですね、西洋の食事だったらこの全てね、食べるものっていうのはそれぞれの人に分けられているわけなんですけれども、かつてはそうではありませんね。今でもやってみましょうか。一つの杯にですね、みんなでこの飲み回しをですねするとちょっと抵抗がありますよね。でもけれども、実は昔はそのようにしておりまして、そしてパンもその場でこの裂いてい、くわけなんですよ。でそのことによって、この一体感、実際に一体感を持つていくと、その一つのものをそれぞれが分け合って主との交わりもして、まあ、そのような食事になります。でそのような親密な中で裏切るよということをイエス様は 話したんですね。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、まさか主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。弟子たちは先ほど女の香油を捧げる姿を見て、注ぐ姿を見て、憤慨して貧しい人たちに施しができるのにと、いかにも霊的に話していたんですけれども、いざこのようなことを聞かれると焦ったんですね。これ表裏一体です。自分のことを出している人というのは、実際にイエス様からこのようなことを言われたときに自信がありませんから、裏切るのではないかとこう思うわけですね。不安なんですね。そしてイエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。これもうすでに終わったんですね。これ今浸してるというよりも、もう浸して、一緒にちょうどイエス様と同じところでこの、浸した、ということですね。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。この吸い腰の食事の順番をですね、このかいつまんで話していきますと、まずろうそくをつけます。そして杯は合計で4杯飲みます。4杯も飲みます。かなり飲みますね。今のね、生産式って、ごく一場面を取ってこれを行っていきなさいとイエス様が言われたので行っているわけですけれども、実際はですね、長い儀式であり、そして、お酒っていうかブドウ酒の飲む量もですね、もう普通に飲んできます。一杯目は祝福の、この杯と呼ばれてますけれども、イエス様がルカの22章の方でですね、そのことを言っている箇所がありまして、そしてその後で手を洗う儀式があり、イエス様がヨハネの13章でこの手を洗って、またこの足を洗うということも行われましたけれども、そして荷がなを塩水に浸す場面が出てくるんですね。次にそれが今ここにいた、浸す、一緒に浸す、荷がなを浸すんです。そしてまあついでに話しますとですね、このちょっとしたら出てきますけれども、この裂いてパンを裂くというのが、このアフィコメンという非常に興味深いこの儀式があるんですね。でこれはですね、ちょうどね、この皆さん私たちの教会ではマッツァってね、タレなしパンのあれを使ってますよね。でこの正方形になっていまして、でそれよく見るとですね、この線がついてるんですよね。こうガタボコになってるんですよね。そしてあとは穴も開いてるんですよね。でこれをですね、そのアフィコメンというのは3つの入れるポケットがありまして、でそれ3つ入れるんですよ。でそして真ん中を取るんです。で真ん中を取って、そして半分に割って、そしてまたこれを戻すんですね。で後でそれを食べるんですね。でその食べる時にイエス様が、これは私の体ですって書いたんです。で非常に興味深いで、ユダヤ教の人たちはこれが一体何でですかって言われても理由を話すことができない。けれどもイエス様を信じたユダヤ人は父子聖霊であるということが分かったんです。第2位である、二角であるキリストが人となられて、そして裂かれたということを表しているんだと。でかつこの、その実際のパンではこの、鞭が打たれているこの 後も出ていって、そして釘が打たれているというか刺されていく後も出ていると、まあ、このように、非常に深いこの儀式が、イエス様を信じていないユダヤ教徒の人の中でも守られていて、イエス様を信じた人たちがこれが分かっていたんですね。まあ、いつかユダヤ人の人がいたらクリスチャンでね、やっていただきたい気分ですけれども、そしてですね、2杯目が、この災いの杯といいまして、これがエジプトから出ていくときに前に、銃の災いがあったことを、この話します。そして、この3杯目がその3杯目の直前にさっきのアフェコメンっていうのをこの取って食べるんですけれどもね。でその後に3杯目で贖いの杯というのがあって、でこれが、これがあなた方のために流される血による新しい契約ですよと、このように言われて、で4杯目に賛美の杯っていうのがあって、後で賛美の歌を歌うっていうのが出てきますけれども、でこのようにですね、この一つ一つのこの場面の中でこれ起こっていて、このマタイはそれを全部説明してるわけではなくて、その場面をですね取り上げて話しているわけなんです。でイエス様が言われたこの言葉、この イスカリオテのユダについて言われた言葉、自分について書いてある通りに去っていくよと。でこれは聖書がに書かれている通りに私は去っていかなければいけないよ。ダニエル書の9章を見ますと70章が定められていて、そして7章と62章の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残されないって書いてあります、ね、油注がれたもの、キリストがメシアが断たれて、聖書に書いてある通り去っていかなければならないんだけれども、人の子を裏切る人間は呪われますとあります。で先ほどの鉢に手を浸したですね、これは親しい間柄で行っているわけなんですよ。親しい間柄でいながらにして、そのこういうことができるということは本当に呪われた行為なんだよと。そしてですね、大事なのはここでイエス様がおっしゃっているのは、人の子は去っていかなければいけないんだけれどもですか、それはもちろん多くの者の罪の贖いのために、罪の許しのためにですね、やっていかなければいけないことなんだけれども、じゃあ実際にそれに加担していく者というのは呪われているよと。悪が善を正当化しないんですよね。悪が善を正当化しないですね。このことによって、イスカリオテのユダがやったことによって全人類の罪のこの許しの土台ができたわけなんですけれども、じゃあユダがやったことっていうのは正しいのか、そうではないと、呪われるよとこう言ったんです。で生まれてこなかった方が良かったって言ってますけれども、滅びのこと、このヨハネの17章で、イエス様はこのイスカリオテのユダのことを言ってるんですね。まあ、残念ですけれども本当に生まれてこなかった方が良かったんです、ですね。そして先生はまさか私のことではないでしょう、ちょっとしらばっくれてますけれども、イエス様はいやそうだとはっきりと答えています。でこの時点でヨハネの、13章を見ますと、ユダは去って実行に移し始めます。これで先ほどのこれから見る杯に預かり、まずパンに預かって杯に預かっていくんですよ。誠の生産、偽物は入ることはできないということですね。その前に、この偽物ですね、偽物が、去っていかなければならなかった。でまた彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。 また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。私の体だよと、この新しい意味をイエス様はつけられました。そしてこの私の契約の地、これ新しい契約とルカによる福音書に書いてあります。古い契約も血を振りかけたんですね。モーセがですね、イスラエルの民の前でこの血をですよと振りかけるわけですね。でこれで血が流されることによって契約が結ばれると。英語だとテスタメントという言葉を使いますね。オールテスタメント、ニューテスタメント。でテスタメントって実は遺言という意味もあります。死ぬという行為が伴っているわけなんですよね。で、新しい契約といっているのはイエス様が作った造語ではなくて、エレミア書に、予言されていたことなんですね。でエレミアの背景というのはバビロンによってユダが、滅ぼされて、そして捕らえ移されていくということが、これがエレミアが予言した時の背景でありますですね。でこれによってですね、イスラエルの民がことごとく神様の言っていること、モーセの律法を守らないで背いていって、事実モーセが前もって警告したことが実現した。つまり約束の地から引き抜かれて捕らえられていくんだということが実現したわけです。そこで神様はですね、なおのことイスラエルを忘れておられないで、私は新しい契約を持って、そして律法が石の板ではなくて一人一人の心の中に書き記す時が来るんだと。これは聖霊の働き、御霊の働きで、エゼキエル書にはその新しい契約のことが御霊によって行われることが、石の心が肉の心に変えられるよと、私が行うんだよということがこの書いてあるわけなんですね。まあ、先ほど弟子たちが行っていたことっていうのは、まさに何ていうのかな、この固い心と言ったらいいでしょうか。イエス様が憐れみをかけて、そしてそれを心を変えてくださらない限り、彼らもその律法の中って言ったら神様の命令の中に生きることはできない。でこれはもちろん私たち自身がそうですけれども、そういう契約なわけなんです。そしてただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。はい、このようにして一緒に飲むお祝いの時というのはもうなくなるよと。イエス様が戻ってきて、この地上に神の国ができた時に祝宴が開かれます。その時にまたブドウ酒を飲む時までは私は飲みません。だからいつも毎月生産を私たちの教会で預かってますけれども、読む箇所は第一コリントの10章ですね。私がね、読ませていただく箇所はそこに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるんだと最後にこう言ってるんですよ、パウロが。主が来られるまで、ここの意味があるんですね。主の死を告げ知らせる、まあ、ある意味でイエス様がなじる人になってるってでもいいですよね。あのブドウから出るものをですね、取らないでいると、ね、でも、その期間がイエス様が地上に戻ってきた時に終了しますよということなんですね。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった、はい、賛美の歌っていうのはこれは杉越の祭りの時に歌う歌が詩編なんですが、113編から118編まで開かなくていいですよですね。でその中に有名な、このちょっとあの一部だけ見ましょうか、これ杉越の祭りの時に歌うんですね。118編かな。うん、そうですね。一番、後半部分ですね。22節から27節まで見ますけれども、家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。いかがですか。これイエス様がこの宗教指導者たちにお語りになった言葉ですね。これが引用されたわけです。非常にこの皮肉というか、家を建てる者たちが石杖の石なんか捨てちゃいけないわけですけれども、捨ててしまったと。 そしてこれは主が設けた日である、この日を楽しみ喜ぼう。でこれがイエス様が公に入って来られる日のこと、設定された日のことなわけなんです。でさあ、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えてください、これがホサーナですね、救ってください、ホサーナです。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。でこれも、の宗教指導者たちに主の皆によって来る人に祝福があるようにというまでは、この何、て言ったかな、何て言ったかな、あ、決してあなた方は私を見ることはありませんと、この23章、マタイの23章の最後でおっしゃっておられます。だからもうここを意識してイエス様は、このずっとこの最後の1週間をですね、過ごされたわけなんですよ。でこれ賛美の歌をですね、この歌って、でオリーブ山へ出かけていったというわけですが、屋上の間というのはこの上の町、上の町っていうのかな、どっちかいつも分かんないんですが、上の町と下の町っていうのがあって、エルサレムですね、この豊かな人が住むこのね、新約時代のエルサレムという地図があるんですけども、こっちの方ですね、この南の、西側の方のこの下のところにこの最後の晩餐の家っていうのが書いてありますが、ここからですね、この神殿のところを多分歩いたんでしょうね、こう言ってこのここら辺歩いたのかな、分かんないですけども、そしてケデロの谷を渡って、そしてオリーブ山に行かれたわけなんですね。でオリーブ山のところにゲッセマネの園があります。どこか分からないんですけれども、いつも弟子たちがオリーブ山のそのどこかね、その、このあるところで、このまあ会合を開いていたんですけれども、だからあのどこかっていうのを知っている、内部情報を知ったのはイスカリオテのユダだったわけなんですね。だからそこだ、それだけこうプライベートな場所というか、そのね、あのそういうところだったんですね。でその時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私の故につまずきます、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。でこれも31節のですね、この新改訳聖書の下の方にゼカリアの13章の7節って書いてあるんですね。ゼカリア書の13章の7節にこの予言があって、この通りになるよと、でもしかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますと、あの大宣教命令を行われた、ね、全世界、なんだっけ、全ての国民のところに行って弟子を作りなさい、そしてバプテスマを授け、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、そして、私が命じたことを全て教えなさいですね。で、これを言われたのが、このガリラヤになります。ですから、その後でガリラヤに行きますと。イエス様は全てご存知だったんですよ。彼らがちりぢりになるということも全てご存知だったんですよ。で、それをもって、それを分かっていながら、なおかつ、ガリラヤで私はあなた方と会うよっておっしゃってるんですね。でね、あの次回学びますが、イスカリオテのユダにはね、最後にね、友よって呼んでるんです。これがイエス様の心ですね。呪われるべきものである。そして滅びの子である。けれども、イエス様はあえて彼を選ばれて、やはり友と呼んだ。ましてや、本当に悔い改めて、この使徒としてイエス・キリストを述べ伝えるこの弟子たちに対してですね、これから彼らは見捨てるけれども、私はガリラヤで会うからね。もう全部イエス様が舞台設定してますね。これあの演出家っていうんですか、劇で言うとですね。でするとペテロがイエスに答えて言った、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなた方を知らないなどとは、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。 でこのペテロが全部のものがあなたのゆえにつまずいてもと言ってるように、やはり自分の献身についての優越というか競争をですね行っていたこのものがこの伺えるわけなんです。でもイエス様は三度私を知らないというこんなひどいことをこれからしますよ。で先ほども彼らは裏切るという言葉を聞いて、まさか私ではないでしょうか、こう言ってますけれども、今はここでは三度私を知らないと言うと。で他絶対にそんなことはありません。で私たちはこういう肉の弱さを持っているわけです。でこれが砕かれるときに、つまり自分には全くできないどころか正反対のことをしてしまうということを悟った人が、初めて先ほどのマリアのような献身ができるわけです。主に仕えるということができるわけですね。痛い経験を通して初めて自分の肉に頼ってはいけないんだ、常識で動いてはいけないんだ、表面的に動いてはいけないんだということが分かるわけなんですよ。献身というとね、何かさらに霊的になる、さらに信仰的になる、さらになんかかっこよくなるというふうに、これがですねまさに肉の思いなんですよ。これがまさにヒューマニズムですね。ヒューマニスティックなんですよ。人間的なんですよ。で、それが先ほどから見ている、この弟子たちの動きなんですね。で、本当に救われてない人は裏切りさえします。離れさえしていきます。で、エゼキエル書にですね、先ほどの新しい契約の予言が書いてあるところには、この私が私の聖なる名のために行うよと。私が御霊を注いで彼らの石の心を肉の心にするよと。でこれが私がこれをこの神の国のために貢献していきますと。でこのようにしていくその力は十字架の前で思いっきり砕かれないとダメなわけなんです。で砕かれた経験を持っている人こそが恵みの福音の使者になることができるんですね。パウロは神の大きな憐れみの夢に、神は私を忠実なものと認めてくれたと、私は罪人の頭だ、その悔い改めた後の彼も罪人の頭だと、この思いがあって、かつその罪の許し、悩まされることなく完全に許しを得ていると。でも罪人の頭だ。だからパウロが牧者テモテに対して語られた挨拶の言葉はですね、普通他の教会ではね、恵みと平安があるようにって書いてあるんですよ。でも恵みと憐れみと平安があるようにって書いてあるんです。付け加えられてる。これは特に働き人の人には必要な、憐れみがないと私は神様の怒りの前では立ち入ることはできないよと。私はもう当の昔に滅びてなければいけないよと。でこの砕かれた心がある人が初めてこの、まあ、マリアと同じようなこのイエス様を喜ばす働きをしていくことができる。まあ、逆に言うとですね、だからこそ非難も受けるんです。モーセどうでしたか、ね、クシュ人の女と結婚してたっていうふうに言ってミリアムに非難されたりですね、いろんなこと言われますけど、ダビデもそうだし、いろんな、もうとにかく神の人ってなんかあれですよね、神の人って人間的な視覚からするとアウトですよね。唯一ね、なんかそういうかっこいい人っているよね。ヨセフとダニエル、そうかな。ヨセフはでも若い時ちょっと生意気だったね。ダニエルはかなり大丈夫でしたね。でも他はね、まず違いますね。まず砕かれた人なんです。これがまあ、ここから学んでいく必要がありますね。次回は そのペテロが大失敗をするところを読んでいきます。はい、お願いします。愛する主、ありがとうございました。本当にあなたの御言葉、イエス様のお姿を御言葉を通して知ることができありがとうございます。主よ、どうぞ私たちをこのマリアと同じ働きをしていきたいと願いますけれども、私たちが自分の肉を十字架につけることができるように、どうぞ私たちをに恵んでくださいますようお願いいたします。真の献身者とさせてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。